2016年3月10日発行、広報音画1102号。今回お届けする主な内容。音画仲間一子四鳥合同企画、ブラックダイヤと5つの物語。暮らしの情報。新しい介護予防日常生活支援総合事業、はつらつ健康ミニ辞典、図書館だより。音画仲間一子四鳥合同企画、ブラックダイヤと5つの物語。平成27年7月5日、世界遺産に登録。明治日本の産業革命遺産、製鉄、製鋼、造船、石炭産業、23施設で一つの世界遺産。極めて短期間のうちに急速な近代化を遂げた日本。その近代化の過程を示す重要な産業遺産群として、長崎県の端島炭鉱、軍艦島や、山口県の松下村塾など、8県に点在する23施設が、明治日本の産業革命遺産、製鉄、製鋼、造船、石炭産業として、世界遺産に登録されました。稼働施設の登録は日本初。中間市の恩賀川水源地ポンプ室は、その23の施設に含まれています。現在も稼働している施設が世界遺産に登録されるのは、日本では初めてのことです。今月の特集記事では、恩賀仲間一子四鳥の文化遺産を紹介。この地域が日本の近代化にどのように関わってきたのかを伝えます。黒いダイヤとも言われた石炭。かつて筑豊地方から恩賀仲間地域にかけては石炭の一大産地として知られていました。官営八幡製鉄所の誘致、恩賀川と堀川の水運の清水、鉄道の発達という私たちが住む地域で起きた出来事を、その石炭というキーワードで結びつけ、5つの物語にしました。中間市恩賀川水源地ポンプ室。ところ中間市土手の内。100年以上稼働するポンプ室。鉄鋼業に欠かせない水を送るポンプ室。恩賀川水源地ポンプ室は、官営八幡製鉄所の施設として、明治43年、1910年に建設されました。当時、製鉄所の鉄鋼業は、国が進める近代化の柱として重要視され、鉄鋼の生産量を2倍にする計画がありました。この計画に欠かせないのが水。その水を、恩賀川から製鉄所まで供給し続けているのが、この施設です。水と石炭がポンプ室建設の決め手。20世紀初頭、鉄の需要が高まっていく中、製鉄所は事業拡大を目指しました。そのために必須だったのが、大量の水の確保でした。そこで水源として期待されたのが、恩賀川。恩賀川は古くから氾濫することはあっても、渇水することはない、と言われるほど、豊かな水量を誇っていたのです。しかし、問題は、恩賀川から製鉄所までの約11キロにも及ぶ距離。これを解決したのが、海外で実績のあった、ヘイソン・デビー社製イギリスの蒸気エンジンポンプでした。産炭地であった中間市には、その蒸気エンジンポンプを動かすために必要な石炭が大量にありました。水と石炭。この二つの資源に恵まれていたことが、中間市でのポンプ室建設につながりました。 ブラックダイヤが紡ぐ国の産業発展の歴史、筑豊地方や恩賀仲間地域で産出された石炭は重要なエネルギー源として利用されました。この石炭は恩賀川や堀川を利用した水運や鉄道を利用した陸運で運搬され、国の産業発展の礎となったのです。芦屋町川平田ところ芦屋町中野浜、恩賀川を行き交った川平田、筑豊炭田などの石炭運搬に使われた川平田、五平田船とも呼ばれ、最盛期には約7000艘の船が恩賀川や堀川を行き交いました。浅い河川を進むのに有利な川平田、川平田は船底が浅く平らになっているのが特徴の川舟です。海で使われる船は波を切って進むため船底が三角形になっています。しかし浅い河川で使われる船には底が使えない、この形状が適しているのです。芦屋港や若松港への石炭運搬で活躍、古代から重要な港であった芦屋町は川平田を使った水運業でも知られていました。特に江戸時代後期以降、筑豊炭田などの石炭の輸送手段として川平田が重要な役割を担います。川平田に乗せられた石炭は恩賀川を下って芦屋港に運ばれ、海を渡る沖船へと積み出されました。また若松港から石炭を積み出すため、恩賀川と洞海湾をつなぐ堀川ルートの水運も活発になります。水運の主力は芦屋町の川平田。明治時代になり石炭産業が発達すると、恩賀川堀川流域を行き交う川平田はますます増えました。明治30年頃には恩賀川流域の川平田は約7000艘を数え、そのうち半数以上が恩賀郡内の川平田でした。その中でも芦屋町の川平田は最も多くを占めていました。その後石炭輸送の役割は大量に早く輸送ができる鉄道に徐々に移っていくものの、川平田での輸送も昭和時代初期まで続きました。現存する川平田は2艘だけだと言われ、芦屋町中央公民館と県立折尾高校八幡西区大前に1艘ずつ保存されています。水巻町堀川ところ水巻町吉田東から水巻町吉田団地、日本の近代化を支えた水運、恩賀川から洞海湾までの水運を可能にした堀川は地域の石炭産業を活性化させ、それが官営八幡製鉄所の誘致へとつながっていきました。江戸時代から流れ続ける運河、堀川は恩賀川から分かれ、洞海湾へ注ぐ約 12km の運河です。江戸時代初期に恩賀川洪水の防止、灌漑用水の確保、物資の流通を目的として開削が計画されました。宝暦12年1762年に開通し、宝暦13年に川平田が堀川を行き来し始めます。石炭の採掘が変えた役割、当初は1日平均5艘くらいの船が藩の年貢、米、大豆を運んでいる程度でしたが、特産物、ハゼの実、ロウ、菜種、卵や日用品も運搬されるようになっていきます。江戸時代後半に筑豊の恩賀川流域で石炭が採掘されるようになると、 若松まで石炭を積み出す輸送路となりました。日本の重化学工業の発展に貢献、石炭産業の発展に伴い、堀川を行き交う輸送船は急速に増加。明治時代になると輸送が石炭採掘に追いつかなくなり、明治24年、1891年には、若松から直方間に開通した筑豊工業鉄道での輸送が始まります。明治30年、1897年には、現在の北九州市に官営八幡製鉄所が誘致されました。製鉄に必要な石炭が豊富にある筑豊炭田が控え、水運や鉄道での高い輸送能力を持つ立地が注目されてのことです。石炭輸送の役割は徐々に鉄道に移っていくものの、昭和時代初期まで堀川の水運は活躍し続けました。江戸時代に遠賀川と洞海湾をつないだ堀川、その流れは日本の重化学工業の発展に貢献したのです。
岡垣町赤レンガアーチ、ところ岡垣町恵比寿、旧路線の軌跡を残す美しいアーチ。遠賀郡内に初めて鉄道が通った明治時代後期、その頃の軌跡をたどることができる橋梁が、今もなお鉄道の往来を見守っています。汽車は海岸寄りを走る予定だった。石炭産業の発展を受け、石炭輸送は大量に早く輸送できる鉄道へと移っていきました。そのような時代の流れを受け、明治23年に1890年、遠賀川駅から赤間駅間の鉄道路線が開通します。はじめの予定では、現在よりも海岸寄りを通るはずだったこの路線。しかし、陸軍の命令で海から攻撃されにくい位置へと変更されます。こうして内陸部に遠賀川駅が建設され、岡垣町の山あいを抜ける現在の路線の原型ができたのです。開通した路線には急勾配の難所があった。実はこの時の路線は現在よりも南側を通っていました。岡垣町と宗像市の境界にある城山峠を越えて赤間駅、宗像市赤間駅前に抜けていたのです。急勾配の区間では列車の前後から補助機関車で支援することで何とか通過していました。この後、城山トンネルを開通させ、勾配の緩い路線へ変更されたのです。今も路線の傍らに佇む美しい橋梁。その当時の風景が残る場所が岡垣町恵比寿にある赤レンガアーチです。現在の路線ができる前の旧路線で使われていたもので、遠賀川駅から赤間駅間が開通した時に、ドイツ人技師がイギリス式の設計で作ったものです。この頃の橋梁には簡単に手に入り、外観が美しい素材としてレンガが多く使われていました。道路と立体交差になっていたレンガ作りの美しいアーチは、今も明治文化の面影を残しています。遠賀町遠賀川駅、ところ遠賀川、遠賀町遠賀川、石炭産業と共に歩んだ基幹駅。石炭産業の黄金時代に重要な役割を担っていた遠賀川駅、基幹駅として様々な路線をつなげていたのです。 遠賀町誕生に強い影響を与えた石炭産業。明治時代初期から日本の産業発展に貢献してきた筑豊炭田。その石炭産業の黄金時代に遠賀川駅は重要な役割を担っていました。遠賀川駅は国鉄室木線など石炭運搬を主な目的とする路線が接続する機関駅だったのです。石炭産業の発展と鉄道開通でも人口の急激な増加は遠賀村からの町政施行を実現させました。開通と廃止を繰り返した芦屋との路線。遠賀川駅から芦屋までをつないだのが、芦屋軽便鉄道の路線です。大正4年、1915年に開業した芦屋軽便鉄道でしたが、芦屋港から若松港へと石炭積み出しの主力基地の役割が移ったことなどで、石炭運搬に用いられることはなく、昭和6年に廃止されました。しかし、米軍芦屋基地への物資輸送などをする路線が必要となり、昭和22年に再び遠賀川駅と芦屋が結ばれます。これが国鉄芦屋線です。昭和25年には一般旅客を乗せるようになったのですが、この路線も米軍芦屋基地が返還された昭和36年に廃止されました。今も残る廃線跡、追憶の国鉄室木線。国鉄室木線は明治41年、1908年から昭和60年まで遠賀川駅から倉手町の室木駅までを結んでいました。石炭運搬の役割を終えた後も、通勤や通学に利用され、新幹線建設のための資材運搬用の路線としても活躍しました。今でも遠賀川駅付近では、ノスタルジックな姿を残す廃線跡を見ることができます。暮らしの情報。遠賀町役場、電話 093-293-1234、ファックス 093-293-0806、駅前サービスセンター、電話 093-293-8233、ファックス 093-293-8234、遠賀町中央公民館、電話 093-293-1355、ファックス 093-293-5533、遠賀コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ファックス 093-293-7057、改修工事のため、3月末まで休館します。工事期間中、事務室は、遠賀体育センターの2階に移動します。遠賀体育センター、電話 093-293-5434、遠賀町立図書館 093-293-9090、ファックス、093-293-9091、ふれあいの里センター、電話 093-293-2030、ファックス 093-293-8506、遠賀町消費生活相談窓口、電話 093-293-7783、遠賀町ホームページ、 http://www.town.onga.lg.jp 検診子育てすくすく乳児広場時3月15日火曜日受付午前9時30分から10時30分ところ遠賀町中央公民館対象生後2ヶ月から1歳未満までの乳児内容ベビーマッサージ身体計測保健師助産師の育児相談栄養士の栄養相談費用無料持ってくるもの、母子健康手帳、バスタオル、問い合わせ、健康対策係。言葉と心の相談、時、4月1日金曜日、受付、午前9時から正午、事前に予約が必要です。一組30分程度です。ところ、遠賀町中央公民館、対象、1歳から就学前までの幼児。内容、臨床心理士の言葉や心の発達相談。費用、無料。申し込み、問い合わせ、健康対策係。試験募集。水上の競技、レガッタを体験してみませんか？レガッタ教室。教室では、初心者でも取り組みやすい、4人漕ぎのナックル艇を使用します。一人での参加も可能ですので、気軽にご参加ください。時、4月10日日曜日、午前10時から正午。天候により実施できない場合があります。ところ、遠賀川想定上、対象、誰でもか。上艇できるのは中学生以上。内容、レガッタの講習、実技。費用、無料。申し込み期限、4月6日水曜日。持ってくるもの、運動できる服装、タオル。水に濡れる場合がありますので、着替えを用意してください。申し込み、問い合わせ、スポーツ文化係。2016年度。韓国語講座、受講生募集、4月12日火曜日から開講します。入門クラス、時、火曜日の午後7時から8時30分、月3回、対象、韓国語は全くわからない人。初級クラス、時、金曜日の午後7時から8時30分、月3回、対象、韓国語を少し学んだことがある人。中級クラス、時、水曜日の午後3時から4時30分、月3回、対象、韓国語をある程度話すことができる人。共通事項、ところ、遠賀韓国会館、水巻町コロスエ南、定員20人、先着順。費用2500円。月受講料。テキスト代が別途必要です。申し込み、問い合わせ、遠賀韓国会館。電話 093-201-1823。犬の育て方セミナー。時、3月28日月曜日、午後1時30分から4時、受付午後1時から。ところ、福岡県村方総合庁舎、村方市東郷。内容、犬の飼い方について知りたいことなどを、モデル犬の実技を通して説明します。犬の同伴はできません。講師、福岡県動物愛護推進院。家庭犬しつけインストラクター。定員30人。 先着順。費用無料。申し込み期限3月23日水曜日。申し込み問い合わせ、福岡県宗像恩賀保健福祉環境事務所、保健衛生課、電話 0940-36-6098。 シルバー人材センター会員募集。健康で働く意欲のある人、生きがいのために働きたい人、シルバー人材センターに入会しませんか？対象、町内に住んでいる60歳以上の人。内容、施設管理、自動車の運転、不法投棄パトロール、屋内清掃、野外清掃、調理配達、剪定草刈り、機械使用、草取り、手作業、ほか。申し込み、問い合わせ、恩賀町シルバー人材センター、電話 093-293-8007。 国税専門官採用試験。試験日、5月29日日曜日。対象、昭和61年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人、平成7年4月2日以降に生まれた人で、大学を卒業、見込みを含む人。申し込み期間、インターネット、4月1日金曜日から13日水曜日。輸送、4月1日金曜日から4日月曜日。申し込み方法など、詳しい内容はお問い合わせください。問い合わせ、福岡国税局人事第2課、電話 092-411-0031。 お知らせアラカルト、献血のお願い、輸血の必要な患者さんを救うために、輸血に必要な新鮮な血液をいつでも十分に確保しておくために、皆さんのご協力をお願いします。一人一人の献血への参加が、病気や怪我の治療を支え、患者さんを救います。希望者には、生化学検査、血球係数検査結果をお送りします。また、骨髄バンク登録の相談コーナーもあります。時、3月22日火曜日、午前10時から正午、午後1時から4時、ところ、恩賀町役場、持ってくるもの、本人確認ができるもの、健康保険証、運転免許証、パスポートなど、献血磁気カード、献血した人に交付済み、内容 400ml、対象17歳から69歳までの男性、18歳から69歳までの女性で、体重が50キロ以上の人、65歳以上の人は、60歳から64歳までに献血経験がある人。問い合わせ、健康対策係。恩賀霊園お彼岸のお知らせ。無料シャトルバス、時、3月20日、日曜日、祝日。運行区間、JR 恩賀川駅から恩賀霊園。内容、JR 恩賀川駅発、恩賀霊園行き。午前8時30分から午後4時。恩賀霊園発、JR 恩賀川駅行き。午前9時から午後4時30分。各バスは30分間隔で運行します。霊園入り口を24時間開門。彼岸の間は24時間開門しています。時、3月17日木曜日、午前7時から23日水曜日、午後6時。問い合わせ、犯罪係。 音楽コミュニティセンターからのスポーツのすすめ、申し込み問い合わせ、音楽コミュニティセンター、電話 093-293-6525、URL http://onga-sportspark.com 春の教室募集。1. ハニーズキッズダンス教室無料体験会。時4月10日日曜日午前10時30分から11時30分。ところ、音楽コミュニティセンター。対象、幼児年中から小学6年生、新学年。持ってくるもの、室内シューズ、タオル。2. ピラティス。時、毎週木曜日、午前11時から正午。3. 優しいフラ。フラダンス教室。時、毎週月曜日、午前10時30分から11時30分。ピラティスと優しいフラダンス教室は、費用は1回につき810円、申し込み期限は3月末日です。また、申し込みが5人未満の場合は、開講しません。
コミュニティ自転車、社会実験終了のお知らせ。平成26年6月から行ってきた、コミュニティ自転車、愛称、音楽コミチャリの社会実験を、平成28年3月31日木曜日をもって終了します。それに伴い、音楽町役場と、駅前サービスセンターでの貸し出しも終了となります。ご協力ありがとうございました。問い合わせ、環境衛生係。春休み地域安全パトロール。子どもたちが事故や犯罪に巻き込まれることを未然に防止するためにパトロールを実施します。皆さんの協力をお待ちしております。時、3月25日金曜日、4月5日火曜日、午後7時30分から1時間程度。雨天時は中止です。集合場所、音楽町役場玄関前。問い合わせ、社会教育係。コミュニティ備品をご活用ください。音楽町では、コミュニティ活動用の備品を所有しています。各地域での様々なイベント、お祭りや交流会などに活用してください。なお、備品の貸し出しについては、町内の非営利の団体、各地区子ども育成会などに限り、企業や個人への貸し出しはできません。費用、無料、使用する際の燃料などは各団体で準備してください。申し込み方法、電話または障害学習課窓口で備品の空き状況を確認し、コミュニティ活動用備品等借用申請書を提出してください。備品名、ポップコーン機2台、電気使用、綿菓子機2台、電気使用。かき氷機3台、電気使用。三連コンロ2台、プロパンガス使用。焼き鳥機2台、プロパンガス使用。たこ焼き機2台、プロパンガス使用。鉄板焼き4台、プロパンガス使用。鉄板焼き専用台3台。鉄板1台。鉄板のみ、発電機4台、ガソリン使用、ポン菓子機1台、プロパンガス使用、ガス釜2台、プロパンガス使用、テント10張り、伸縮式4張り、組み立て式6張り、ポータブルアンプ2台、 電気使用。折りたたみ式机60台。折りたたみ式椅子100脚。申し込み問い合わせ社会教育係。火災救急件数、恩賀郡消防本部、平成28年1月分。火災恩賀町0件、郡内2件。救急出動、恩賀町97件、郡内486件。火災案内、電話 0180-999-998。Do you know? 納税。確定申告は3月15日までです。私は確定申告をした方が良いのでしょうか?というお問い合わせがよくあります。地方税法では、前年中に年末調整済みの給与や公的年金以外の所得がある人は、その金額に関わらず申告をしなければならない。としています。個人年金や生命保険からの満期一時金を受け取った場合などは特に注意が必要です。また、年末調整済みの給与や公的年金以外の所得がない人でも、源泉徴収票に記載された所得控除以外に新たに追加したい所得控除がある場合や、年末調整の際に漏れてしまった控除、その他年末調整済みの源泉徴収票に訂正すべき誤りがある場合は、確定申告が必要になります。例えば、医療費控除や生命保険料控除、地震保険料控除などが考えられます。申告をすべきかどうかの判断をするためには、考慮すべき点が多くありますので、わからない場合は、源泉徴収票を持って、税務課の窓口までお気軽にお越しください。問い合わせ、課税係。4月からスタート、新しい介護予防日常生活支援総合事業が始まります。介護保険制度の改正により、平成28年4月から、要支援1、2の人の介護予防サービスで、訪問介護、ホームヘルプと、通所介護、デイサービスが、超独自の新しい介護予防、日常生活支援総合事業、新しい総合事業に移行します。新しい総合事業では、これまで全国一律に提供されてきた介護予防サービスから市町村が多様な生活支援ニーズに応えるサービスを総合的に提供できる仕組みに見直すものです。1、総合事業のサービス。総合事業のサービスは大きく2つの事業に分けられます。介護予防生活支援サービス事業。介護保険の要支援1、2の認定を受けた人や、事業対象者を対象に行います。事業対象者とは、相談時に基本チェックリストによる判定、生活機能などを確認するための質問票などを行い、町が総合事業の対象者と認定された人のこと。訪問型サービス、ホームヘルパーによる買い物や家事などの生活援助や身体介護のサービス。通所型サービス、デイサービスセンターでの体操やレクリエーションなどのサービス。生活支援サービス、見守りサービスなど。一般介護予防事業。65歳以上のすべての人を対象にした事業です。介護予防、把握事業、介護予防、普及啓発事業など。2、現在の要支援認定から変わること。新しい総合事業では、訪問介護サービスと通所介護サービスの内容や 提供時間が多様化します。町が事業対象者と認定することで、訪問介護サービスや通所介護サービスを利用できます。現在、要支援1、2の認定があり、訪問介護サービスや通所介護サービスのみを利用している人は、介護認定の有効期間後に総合事業の対象になります。3. 新しい総合事業サービスを受けるまで、高齢者支援係の地域包括支援センターにご相談ください。相談内容や本人の状態、希望のサービスに応じて基本チェックリストによる判定などを実施することで判断します。移行イメージ。現行、介護給付、要介護1から5、訪問介護、通所介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与など、平成28年4月から、介護給付、要介護1から5、現行と同じ。現行、予防給付、要支援1、2、訪問看護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与など、平成28年4月から、予防給付、要支援1、2、訪問看護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与など、現行、訪問介護、通所介護、平成28年4月から総合事業、要支援1、2、総合事業対象者、介護予防生活支援サービス事業、訪問型サービス、通所型サービス、現行、介護予防事業、予防が必要な人への介護予防教室など、元気な人への介護予防教室など、平成28年4月から総合事業、一般介護予防事業、予防が必要な人への介護予防教室、元気な人への介護予防教室など、問い合わせ、地域包括支援センター、福祉課内、町の話題、ホットな話題をお届けします。未来に向かって、12月21日、全国中学校人権作文コンテスト感謝状贈呈。恩賀南中学校が法務省及び全国人権擁護委員連合会主催の第35回全国中学校人権作文コンテストにおいて、感謝状を受領しました。贈呈式は12月21日に恩賀南中学校で行われ、中尾教育長、恩賀町人権擁護委員が見守る中、福岡法務局、北九州支局、平田支局長より森次校長に感謝状が贈呈されました。平田支局長は中学校の取り組みに対し、感謝の意が述べられ、森次校長は、今後も人権作文の取り組みを続けていきたいと答えられました。同コンテストでは、恩賀南中学校2年生の古川かなさん、扶養が奨励賞を受賞しています。戦没者遺族を代表し、慰霊果たす。1月27日から、30日、フィリピンへ慰霊訪問。恩賀町遺族会会長柴田誠一郎さん、今古賀が、福岡県遺族連合会を代表し、1月27日から30日にかけ、日本遺族会の天皇皇后両陛下のフィリピン共和国慰霊訪問に伴うお出迎え事業に参加しました。天皇皇后両陛下は29日にラグナ州カリラヤの秘湯戦没者の日で戦没者遺族や政府関係者約 150人が見守る中、日本人戦没者約51万8千人に対する慰霊を行われました。両陛下、拝礼後、奉妃した戦没者遺族で全戦没者追悼式を行いました。知識と理解を深め、12月16日、17日、中学生の税に対する作文コンクール表彰。全国納税貯蓄組合連合会と国税庁では、税に対する正しい知識と理解を深めるため、毎年中学生を対象に税についての作文を募集しています。今年は福岡国税局管内で564校から約5万4000点の作文の応募がありました。その中から、恩賀中学校では、黒木真中さん、田園南と福本玲さん、松野本、山口雄太郎さん、田園南の3人が、恩賀南中学校からは、添田美咲さん、おいらと西寄ゆりかさん、東和園の2人が表彰されました。いずれの作文も、税の必要性などについて、身近な話題を織り交ぜて表現した素晴らしい作品に仕上がっていました。自然がハートをわしづかみ、1月30日、31日、自然体験教室 in 安高原。1月30日土曜日、31日日曜日の2日間、町内の小学4年生から6年生20人が国立安高原青少年自然の家で自然体験教室に参加しました。1日目は当日心配されていた雨は降ることなく、予定したハイキングを無事に行うことができました。雪の残った坂道や険しい山道を進み、やっとの思いで公園に着いた子供たち。晴れやかな青空のもと、遊具で遊んだり、鬼ごっこをしたりと、汗をかくほど元気よく走り回りました。2日目も天候に恵まれ、木々の間を専用のボブスレーで滑り降りる、林間ボブスレーを体験。はじめはみんな、一人で操作することに緊張していたようですが、スピードが出て楽しい、もう一回滑りたい、と笑顔で何度も挑戦していました。参加した子どもたちは、地域のボランティアの人たちと自然の中で様々な体験をし、豊かな心を育みました。来年度も11月と2月に自然体験教室を行う予定です。
はつらつ健康ミニ辞典。3月9日は脈の日、心房細動週間です。日本脳卒中協会は国民に脈をチェックすることの大切さを呼びかけ、心房細動からの脳梗塞を予防するために、3月9日を脈の日とし、そこから1週間を心房細動週間としています。心房細動による脳梗塞とは、寝たきりや要介護の状態になる最も多い原因で、死亡の第4位を占める脳卒中。脳卒中の約6割が脳梗塞、血管が詰まるタイプで、心臓にできた血栓、血の塊が脳や首の動脈に詰まることによって起こる心原性。側栓症は脳梗塞の2割から3割を占めます。大きな血管が詰まり、脳がダメージを受ける範囲が広いため、死亡率が2割と高く、寝たきりなどの重い後遺症が残る場合が多いのです。4割。心原性。
脳塞栓症の原因の7割以上は心房細動で、心房細動からの心原性脳塞栓症の発症予防は極めて重要です。心房細動とは、安静時の正常な脈拍は規則的で1分間に60から100回です。心房細動になると、心房が1分間で300回以上震えて、うまく収縮できなくなります。すると、脈拍は不規則になります。心房細動は、年齢が上がるにつれて発生率が高くなり、女性よりも男性に多く発生します。健康な人でも発生しますが、高血圧、糖尿病、心筋梗塞、弁膜症などの心臓病や、慢性の肺疾患のある人は、より発生しやすく、また、アルコールやカフェインの過剰摂取、睡眠不足、精神的ストレス時に発生しやすくなるので注意が必要です。心房細動の症状。ドキドキする、胸が痛い、苦しい、息切れ、疲れやすいなどの症状が多く、手首や頸部、首の脈を測ると、普段よりも早かったり、また、早い、遅いを不規則に繰り返したりします。しかし半数は全く症状がなく、長い期間にわたって気づかないこともあります。そこで、脈のチェックや心電図検査によって早期発見、受診することが大切です。適切な抗凝固療法で脳梗塞を予防しましょう。一旦、心房細動と診断されると、多くの場合、抗凝固療法が開始されます。抗凝固薬として、従来から使われているワーファリンの他にも、新しい種類のものがいくつか出ています。主治医と相談しながら、適切な治療を継続的に行いましょう。問い合わせ、健康対策係。環境衛生だより。ゴミは出した場所で処分を。皆さんは多くの自治体を悩ませている越境ゴミをご存知でしょうか。今回は越境ゴミの問題についてお伝えします。越境ゴミって？越境ゴミとは、ゴミが発生した自治体とは別の自治体に廃止されることです。ゴミの処理に関して定めた法律では、ゴミは廃止された自治体で処分、処理することが原則とされています。つまり、そこで生活する人が出したゴミは、その自治体の中で処分、処理しましょうということです。しかし現状では、越境ゴミは増加傾向にあると言われています。越境ゴミの原因は、増加の背景の一つとして、違法な無料回収業者の増加が挙げられます。違法な無料回収業者の多くが、複数の自治体で様々なものを回収して回り、その中から金属などのお金になるものを選別し、それ以外のものは出された自治体とは関係なく、出しやすい処理施設などに持ち込んでいます。そのため、その自治体には多数の越境ゴミが入ってくることになります。越境ゴミの問題点は、ゴミの処理には莫大な費用がかかります。その費用は、皆さんが買っているゴミ袋代と、その自治体の税金で賄っており、 ゴミを出した人が費用を負担する仕組みになっています。しかし越境ゴミは、実際にそのゴミを出していない人たちが処理費用を負担することになります。さらに焼却やリサイクルできないゴミが含まれていると、埋め立て処分せざるを得ず、限られた埋め立て地の受け入れ容量の限界を早めることにつながります。個人の力では、入ってくる越境ゴミを減らすことは難しいですが、まずは私たちが越境ゴミを出さないために、違法な無料回収業者を使わないことを心がけ、町内で発生したゴミは、恩賀仲間地域の指定袋で、住んでいる地域のゴミステーションに出しましょう。ゴミの問題は、皆さんのちょっとした心がけ次第で、良くも悪くもなります。このような問題があることを知ってもらうことが、適正なゴミ処理の第一歩になります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、環境衛生係。図書館だより、ホームページ、http://webopac-library.town.onga.fukuoka.jp 利用カードの登録、音楽町に在住、在勤、在学の方は、どなたでも初回は無料で利用カードを作ることができます。お名前、現住所が確認できる運転免許証、または健康保険証、在勤証明書などをお持ちください。イベント情報、すべて無料。子ども読書祭り、4月23日の子ども読書の日を含めてスタンプラリーなど、楽しいイベントを行います。時、3月19日土曜日から5月15日日曜日。折り紙教室。時、3月20日日曜日、祝日、午後2時から3時。ところ、多目的室。対象、小学生以上。定員、先着順10名。お話し会。幼児から、小学校低学年向け。時、毎週土曜日、午後2時30分から3時。ところ、お話の部屋。内容、絵本の読み聞かせ、手遊びなど。お話し会、012、赤ちゃん向け。時、毎月、第3水曜日、午前11時から11時30分。ところ、キッズランド、対象0歳から2歳までの乳幼児と保護者、内容赤ちゃん絵本の読み聞かせやわらべ歌、手遊びなど、人気本ベスト5、1位人魚の眠る家、東野圭吾著、2位流れ、東山明著、同じく2位下町ロケット2、池井戸潤著、同じく2位、ユートピア、稲戸かなえ著、同じく2位、火花、又吉直樹著。新着本案内、一般書、ママがやった、井上あれの著。小料理屋の女主人、桃子79歳と奇妙な魅力を持った7つ年下の夫。半世紀連れ添った男をなぜ妻は殺したのか。私の宝石、鹿は湊著。結婚したことについては僕は後悔していない。けれど僕が知らない間に、じんわりと 心をえぐる愛のストーリー。ロングロングホリデー、庄司幸也著。80年代初頭の札幌を舞台に、喫茶店でアルバイトをする大学生と、店に集う若者たちの成長と苦悩を描いた長編小説。ありきたりの痛み、東山明著。日本と台湾を行き来して過ごした子供時代。偏愛する作家と音楽。直木賞受賞。作家、東山明の初のエッセイ集。児童書、ドンの口、越田美香作、絵。私は食べるのが遅い。でも、犬のドンはいつも美味しそうに食べてる。ドンの食べるとこ、じっくり見てみよう。文房具の休み時間。土橋忠文、小池壮太絵。色鉛筆、ボールペン、修正液。子供たちにおなじみの文房具の仕組みがわかる絵本。俳句、短歌、音画、短歌界映像、奥睦美線、ロボットが家事をしている物語、これぞ我が夢とうべ泣いている。ロボットが家事をしている物語、これぞ我が夢とうべ泣いている。高崎よし子。突然のポン菓子作りの破裂音に、振り向き見れば白く湯気立つ。突然のポン菓子作りの破裂音に、振り向き見れば白き湯気立つ。寺本正光。夜の道、車で走るその先に、ふときイノシシ闇に消えゆく。夜の道、車で走るその先に、ふときイノシシ闇に消えゆく。上野よし子。岡短歌会映像。上村隆夫選。夕食の座に来て妻は早々と、侍のごと正座して待つ。夕食の座に来て妻は早々と、侍のごと正座して待つ。宮川益子。咲き匂う水仙老梅冬あやめ。この木の花は寒さが似合う。咲き匂う水仙老梅冬あやめ。この木の花は寒さが似合う。谷口玲子。ふんわりと今朝の初雪屋根に積み、干し大根は小さくなれり。ふんわりと今朝の初雪屋根に積み、干し大根は小さくなれり。松本道江。恩賀俳優区会賞、池田幸俊選。まほろばの母のお便りか、春の雪。まほろばの母のお便りか、春の雪。足賀恵子。春ごたつ、拡大鏡と折り紙と。春ごたつ、拡大鏡と折り紙と。広渡り豊子。筆箱の蓋のしまらぬ隙間風。筆箱の蓋のしまらぬ隙間風。岸本美音。恩賀青葉区会賞、岸原清幸選。かたくなに守りし武家の雑煮味。かたくなに守りし武家の雑煮味。 福島富子。缶の水、きりりと刺して喉通る。缶の水、きりりと刺して喉通る。きなり稽古。琵琶の花、ポポと林家の明かりけり。琵琶の花、ポポと林家の明かりけり。幾の八代子。ハッピーバースデー、お誕生日おめでとう。平成27年3月22日生まれ、吉村葵ちゃん、無症図。1歳のお誕生日おめでとう。葵ちゃんはパパとママの宝物です。どんな女の子に成長するか楽しみだね。平成25年3月27日生まれ、いいの周平ちゃん、デフ。周平、おめでとう。4月からいよいよ年少さん。いろんなことにチャレンジして、元気いっぱい大きくなってね。このコーナーでは、誕生日を迎える3歳までのお子さんの写真を募集しています。広報発行日の1ヶ月前までに、行政経営課、広報担当に、ご連絡ください。平成28年度の国民健康保険の保険証をお届けします。現在使用中の国民健康保険非保険者証保険証は平成28年3月31日で有効期限が切れるため、新しい保険証に切り替わります。国民健康保険に加入している世帯には、4月から使用する保険証、藤色を3月中旬頃に簡易書き留め郵便で発送します。有効期間は1年間です。なお、保険証の裏面に臓器提供意思表示欄が設けられています。これに記入することで、臓器移植に対する自分の意思を表示することができます。社会保険に加入して保険証をお持ちの人で、国民健康保険証が届いた人は、国民健康保険をやめる手続きがまだ完了していません。社会保険証と国民健康保険証を持って、国保年金係窓口で手続きを済ませてください。ジェネリック医薬品希望カード。ジェネリック医薬品、後発医薬品の普及拡大のため、保険証には、ジェネリック医薬品の希望カードがセットになっています。先発医薬品と同じ有効成分を使っており、効き目、品質、安全性が同等でありながら、低価格なジェネリック医薬品。使うことで個人の支払う医療費の削減はもちろんのこと、国の総医療費削減にもつながりますので、ぜひご協力ください。問い合わせ、国民健康保険証について、国保年金係、臓器提供意思表示欄について、日本臓器移植ネットワーク、電話 0120-78-1069。 町営恩賀霊園公園の休憩所が完成しました。森林整備加速化林業再生事業補助金を活用し、町営恩賀霊園公園に休憩所を開設しました。休憩所には福岡県産のヒノキと杉を使用しており、来園者に木の安らぎの空間を提供します。建物全体が木のぬくもりを感じさせる作りです。花の便りが聞かれる季節となりました。ぜひ、来園時の休憩にご利用ください。問い合わせ、管財係。 消費生活相談窓口、明るい暮らしのために、消費生活豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。質問。この4月から、電力料金が自由化になる。その前に、太陽光発電システムを設置し、売電すれば儲かる。設置費用は200万円で、ローンを組むと月々1万円の支払いで済む。と、業者から説明を受けたが、信用していいか。回答。売電収入は、気象条件や設置条件など様々な条件によって変わりますので、慎重な検討が必要です。電力の小売自由化に便乗した太陽光発電システムの契約をはじめ、プロパンガスの導入、蓄電池の設置などの勧誘が行われています。電力の小売自由化と直接関係のない契約については、その必要性をよく考えましょう。また、これを口実にした怪しい電話にも注意しましょう。相談、問い合わせ、音楽町消費生活相談窓口、駅前サービスセンター、午前9時から正午、午後1時から4時30分、土日、祝日を除きます。電話 093-293-7783 093-293 なくそう悩み。これで2016年3月10日発行広報音画を終わります。編集発行は音画庁行政経営課、電話 093-293-1234。 今回の音訳は、ゆいの会、吉永きみ子、安藤恵子、佐々木千代子、加藤信子でした。